日のメッセージは、マリアとザカリアに示された人類全体への救いと題しまして、新約聖書ルカによる福音書1章57節から79節です。まずはじめに68節から70節をお読みいたします。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに。アーメン。今日も御言葉なるイエス様をいただきます。主のタイミングにいつでも自分を下ろして、私たちの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕える、これからの歩みでありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい主イエス様の名前を賛美いたします。イエス様は私たちのために十字架にかかってくださり、死んでくださり、蘇ってくださいました。神の御子なるお方です。そのイエス様が現れてくださる、この人間世界に降りてこられて乙女マリアに宿ってくださった、そのことを覚えるのがこのクリスマスの時期です。今私たちはこの詩を褒めたたえつつ、今礼拝に入りたいと思います。それでは一言お祈りいたします。私たちの愛するイエス様、御言葉であられるあなたが今日豊かに現れてください。どうか私たちをあなたの命で満たし、あなたの御言葉、その聖なる尊き御言葉の命で我らを満たし、今日あなたご自身で我らが整えられ、清められ、御前で恐れなく清いものとして、このこれからの日々を歩んでいくことができますように、どうかあなたが今日御言葉でもって示してください。語るしもべらの唇を清め、またこれに預かる人々の耳を清めてください。我らともどもあなたの御言葉の命に豊かに預かり尽くすことができますために、今我らを清め導いてください。すべてこれからの時、あなたの支配の御手にお委ねいたします。これからのすべてはただあなたのご支配、あなたのご統治、それにお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このルカの福音書から、ね、先週も学びました。でこのルカの福音書、これはですね、まあ、最初のところは、ルカ、ね、医者のルカの、ね、まあ、手紙として、ね、テオフィロスという人に対する、まあ、手紙の、その、ね、冒頭の賢治から始まるんですけども、でそこを除けばですね、このルカの一章は、全体的に、この、ヨハネ、バプテスマンのヨハネの、ね、父親ザカリア、ね、彼が主の御使いに出会う場面から始まり、そしてこの一章の終わりは、ね、そのザカリアにずっと今まで、ね、子供がいない状態でした。その、ね、ザカリアのその老夫婦に、ね、子供が与えられて、そしてザカリアが主を褒めたたえる場面で、ルカの一章は終わるんですけども、このルカの一章はですね、その真ん中に、挿入的に乙女マリアに、このイエス・キリストのご降誕、まあ、マリアに、イエス様が宿られた、そのことを告げ知らせるところ、ね、それが、挟まっております。でこの、まあ、ヘブライ思考による、そのキアズム構造によりますと、それで解析しますと、ですから、ね、ザカリアの場面によって、マリアの出来事が挟まっている、ね、サンドイッチ構造ですね。このですから、サンドイッチの、ね、上のパン下のパンの間に挟まっている、ね、お肉とかそういうサンドイッチの具 要するにサンドイッチはその中身の具、それが主人公ですね。それがなければただのパンです。パンが2枚挟まってるだけ。御言葉はですね、このようにいろいろな構造あるんですけど、聖書の中には、ね、このサンドイッチ構造結構たくさんあるんですね。で、このルカの一章も同じです。この、ねザカリアに対して御使いが、ね、あなた今まで子供がいなかったけどこれから子供ができますよっていうその次の知らせが、ね、まずあり、そしてその次に、少女マリアに対して御使いが訪れて、イエス・キリストの生まれの訪れがそこにあり、そしてその後に再びザカリアの話、ね、ザカリア、時が満ちて、ね、ついに、男の子を産む。でそれで、その場面でこのルカの一章は、その後に続きます。
ルカ福音書、本当に私たちに多くのものを教えようとしているんですけど、この多くのことを教えるためにいろんな人が主に選ばれて、そして私たちに親しみやすい形で今近づいてきてくださるんですね。このルカの福音書、これのために筆を本当に振るったのがルカ、お医者さんなんですね。でこの人は非常に頭がよく、そして物事を見たら見たものをただ信じるということではなく、事実に基づいて信じた人、そして人から聞いた言葉をただ信じるということではなく、その歴史上等であったのかとか、その一個一個全部こと細かく自分で全部検証して、そして自分で検証済みであった、それを確定したことを全部綴られた方なんですね。だから私たちは人の噂話を聞きますよ。そしたら自分は確認もしていないのに、人が噂話をしたことをそのまま誰かにベラベラベラベラ喋ってしまうというのが私たちがやっていることなんですけれど、ルカは決してそうではなかった。ルカは本当にキリストにあることを、キリストにあってしっかりと生きている人たちの歩みを見て、そしてその人たちの確かな歩み、確かな信仰、それを見てから自分が本当に信じたことに対して順々にそれを書き上げて、そしてそれを王様に全部報告をする、そういうことなんですけれど、このルカの福音書に一番最初に出てくるのがこのルカなんですね。そしてルカからまだこのイエス・キリストについて事細かく教えられていった人がテオビロという学科なんですね。でその次まだユダヤのヘロデ王が出てきて、そしてまだ祭司長たちが出てきて、その祭司長の中でまだ一人選ばれたもの、ね、そのカイザラがまだ出てきて、その祭司長の奥様のエリザベスが出てきて、で順々にこう出てくるんですけど、この一個一個出てくるたびに皆さんこう思えばいいんですよ。サンドイッチ作るときにいろんな具をこう重ねていくでしょ、こうやってこうやってね。適当なサンドイッチっていうのは具があんまりないのね。だから皆さんがね、皆さんを招いた人が皆さんにサンドイッチを振る舞ってくれるときに、その具を見てください。具がね、いろんなものが入っていたら、あ、すごく私のこと大好きな人だわと思えばいいんですね。でもサンドイッチどうぞっつったんだけど、なんかキャベツ1枚しか入ってない、そしたらあなたは今度私の家には来なくてよろしいという意味なんですね。私初めてこの日本に来た時に、お茶をね、皆さんからこう行くどころ行くどころに置いて出されるんですけれど、一番最初ね、私何これと思ったんですよ。お茶をね、本当にケチってるの、なんでこんなちょびっとしかくれないんだろう、ね、たかが水じゃないか、ちょっと色がついてる、なのになんでこんなもんしかくれないのと分かったんですね。と思ったんですよ。韓国はモリモリ、何でもモリモリがいいんです。それなのにちょびっとでしょ、半分ちょっと満たないぐらいね。でそれだったんですけれど、後にだったらそのお茶の作法をね、ある方から聞いた時にね、お茶をモリモリにね、疲れたらあなたはそこの家に行ってはいけません2杯目のモリモリだったらもうそこの家は二度とその仕切りをまたぐな ということでした。だから家家というのは本当にしきたりがあって、そしてそのしきたりの中においてまた国々もしきたりがあって、そのしきたりが守られた時にものすごく美しいという形になるでしょ。聖書、本当に神の仰せられたその言葉にはしきたりがあるんですね。仰せられた言葉というのは、仰せられた言葉というのは、ですね、神様の言葉なんですけど、神様の言葉が確かであるかどうかというのは、ね、なさる人間の中になさる神の技によって確認できるわけなんですね。いいですか。神様は言葉を仰せられる方です。でもこの神様が私たちに対して言葉を仰せられた、言葉を話されたっていうことなんだけど、この話されたその言葉を聞いた人に技を起こすことをなさるということによって、神が私たちに確実に答えてくださっている、確実に神にあって私たちは垣間見ていただいているということがわかるわけなんですね。イエス様が来られるまで400年という沈黙の時がありました。皆さんよく考えてください。もし皆さんがですよ、自分がずっと生きている間に自分の親から400年間ね、断絶されて小ぶさだなしと思ったら、そういう時が来たら皆さんどうしますか。400年じゃなく、ただの4ヶ月でも皆さん耐えられないと思う。でも親であられるね、主が私たちに400年間沈黙をしたんでしょうか。いいえ、私たちが400年間父なる神様に対して口を閉ざし、歩みをやめ、あの心を400年も私たちは痛みつけてきたんですよ。人と人の間に孫との和解というものが生じるとき、どちらから和解しやすいかつったら、力ある方から力ない方の方に手を差し伸べたとき、その和解というのは生じるんですね。力がなくて全然及ばないものが、いくら許してくださいと言ったところで、力あるものが許さない限り、その許しは成立しません。神様は私たち一人一人、力ないもの、それでも罪を飲み食いし帰ろうともしないもの、帰り道忘れて帰ることさえも忘れているもの、400年間神から遠く遠く離れて、どこが道かもわからないこの私たち、この私たちに神ご自身が、力ある方が、力ある方が和解のために私たちのところに歩み寄ってくださいました。これがクリスマスです。こういった神からのプレゼントを確かなことにするために、主はこの聖書というものを選んだ一人一人を通して書いてくださり、そしてこの聖書に書いてある言葉を通して、これが道だ、これを通って私に来い、私に来いでと主は私たちを祝福してくださいました。イエス様がお生まれになることをほど細かく、これが本当や、これが本当だよ、ただ昔々あるところにということではなく、本当にこのことがあったんだよということを私たちにほどほどく知らせてくださるために、証明するために、主がなさった技は、王様とルカとの間の手紙、これを 実体化してくださった、ね、王に綴った手紙としてこれは王家に残ってるわけなんですよ。次、嘘偽りが人間の中で一番ない最主張の家紋、ね、その家においてイエス・キリストの訪れの痕跡をまだ残してくださった。乙女マリアという幼い処女の信仰告白によって私たちの王となられるイエス様を私たちに与えてくださった。これがクリスマス。今私たちに覚えなさい、信じなさい、そして私に行こえ、私はあなたの神になりたい、私はあなたの主になりたい、私はあなたの贖い主になりたいのだ、そのメッセージが今ここに込められているんです。皆さん、クリスマス、皆さんも私もイエス様を信じる前にどれだけ自分のために楽しんできたことでしょうか。時にはどんちゃん騒ぎし、飲み食いをし、人間同士で組合分かち合い、贈り物をし合い、イエス様抜きのクリスマスをどれだけ私たちは今までいっぱいやってきたんでしょうか。今日真ん中のこのサンドイッチの一番大切なところ、一番大切なところにこうピタッと挟まっておられる方、この方を見なさい、信じなさい、食べなさいということとして私たちに与えてくださったのに、この好き嫌いが多いものの私たちはその真ん中の方だけを抜いて、この方は、このサンドイッチのこの真ん中はちょっと口に合わない、抜いて、そして私たちは今までどれだけの連月をやってきたんでしょうか。世がどんなにイエス様を抜いて、この真ん中におられるあの方を抜いてこのクリスマスを祝おうとしても、ここにいるわずかばかりの私たちは、ここにいるわずかばかりの私たち、インターネットを通してまだ礼拝に預かっている一人一人は、この真ん中でおられるお方、私たちが食べなければならないお方、飲まなければならないお方、握りしめて離してはいけないお方、しっかりと私たちは今日いただいて、そして本当のクリスマスを迎えていきたいと思います。
あれ、サンドイッチの中で一番抜いてはならないもの、その中身、ね、これを抜くことが、ね、このクリスマスの中であるんだろうかって思ってるでしょうか。いや、今実際あります。日本のクリスマスの現状、ね、クリスマスって一体何の日でしょうね。イエス様がお生まれになった日ですね。そうです、イエス様がこの世に来られたことを記念して覚えるべき日なんですけど、今の日本のクリスマス、ね、テレビ見てもイエスキリストという名前出てくるでしょうか、ね、インターネットを通しても、もう、ね、都内ではいろんなところでイルミネーションが輝いているところに、ね、イエスキリストという名前の、ね、お誕生おめでとう、そういうイルミネーションあるでしょうか。一つもないですね。もう何百とあるあの都内のイルミネーションのスポットに一つもイエス・キリストがいない、ね、教会にはいる当然いますけども、しかし教会外のところでは一つもないんですね。イエス・キリストが、まあ、あったら教えてください。ぜひ見たいです、ね、イエス・キリストが覗かれてしまっているクリスマス、サンドイッチの最も重要な中身が覗かれてしまうと、このようなただのキラキラしたお祭り騒ぎでも、12月25日を過ぎると途端にイルミネーションが街から消えて門松が立って、ね、もう本当に節操がない、ね、神さんに対しては節操のないこの日本のという状況、ね、私たちはこのコアの部分、ね、福音のゴスペルのその最も中心であられるイエス・キリスト このお方に目を向けるべきです。
アーメン。
で、ね、あのこのルカの福音書1章がサンドイッチ構造だってあまり聞いたことなかったかもしれません、ね、あのヘブライ式思考では、まあ、すでに、ね、キアズム構造から解析して、ね、これこちらが、ね、冒頭 でここが真ん中の部分 でここがさらに、ね、その説明の部分だ、ね、そういった、解析方法があるんですけども、でそれに従いますとですね、このザカリアの記事が出てきて、その次にマリアの記事が出て、その次にまた再びザカリアの記事になる、ね、まあ、真ん中のこのマリアの部分、サンドイッチ構造では真ん中が一番焦点が合うべきところですから、ですからこの少女マリアに見つかりが現れたところが、ね、主が一番注目せよって言ってるところです。ただしその、ね、サンドイッチのパンの部分、ね、上と下のパンの部分、これはですね、要するにこの真ん中に対して注目せよという言葉がぎっしり詰まっているのはこの、ね、パンの部分、この祭司ザカリアに御使いが現れた場面、ね、そこから始まるところです。でこの、ね、まずザカリアに対して、ね、主はどのように現れたか、ちょっと、5節からお読みしていきますと、ルカ1章の5節から、ユダヤの王ヘロデの時にアビアの国の者でザカリアという祭司がいた。カルの妻はアロンの子孫で名をエリザベツと言った。二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めをと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリザベツは不妊の女だったので彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。アーメン。で、まず老夫婦が出てきます、ね、ザカリアとエリザベツ。彼らは、ね、正しい人でした。主の御前に正しく全ての主の戒めの定めを落ち度なく踏み行っていました。ところが子供がいないんですね。普通の人から見れば、あんなにいい人がなんで、ね、子供がいないんだろう、ね、当時のユダヤにおいては子供がいない、ね、ちょっと、神さんから呪われてるんじゃないかって、そういうふうに思われるところがありました。なんでザカリアこんなにも、ね、もう結婚してからずっと子供が与えられるように、もう何百回何十回、ね、何万回かもしれません、祈ってきたことでしょうけれども、全然与えられない。なんで主の戒めを落ち度なく行っている人が子供に恵まれないのか、人は思うかもしれないですね。人の願うところと主の、ね、御心、それから人間のこれがちょうど良い時だと思う時と主の時とは違うんです。このルカ1章の中心はイエス・キリストだって、サンドイッチの真ん中はイエス様だと申しました。このイエス様を中心に物事が実は展開してるんです。イエス様の時、イエス様の、ね、生まれる場所、ね、それを中心に世界の物事が、ね、このルカの福音書一章は動いてるんです。ですからこのザカリアとまたエリザベス、この老夫婦、ね、自分子供ができないね、本当に困った、寂しいね、悲しい ね、その悲しみ、いやそれよりもはるかにですね、実は上回る主の御心と主の時があるんです。まだね、ザカリア夫婦が若かった頃はまだ時ではなかったんです。主の御心の、主はこのザカリア夫婦を、ね、本当に主の御戒めを落ち度なく行っている、特別なご計画をこのザカリア夫婦に立てておられたんです。
要するにですね、皆さんノアのことをちょっと思い出してください。ノア長い間船を作っておりましたよね。船を作っていて一括に言っていたのが、ね、神が、ね、水によってこの世を滅ぼすっていうことだったんですよ。一番最初にそれを聞いた人、ノアのその船を作るその様を見た人はびっくりしたと思いますよ。尋常じゃないと思ったでしょう。ノアのように誠実な人は嘘つくわけはないだろうと思ったでしょう。でも彼らが言っている時間が長かったんですね。神が人々を垣間見てくださる猶予の時間が長かったから、人間側ではどういうことが起きたか、ノアが言ってることが笑い草になってしまった。人はことごとくノアの話したことを 聞かなくなった、信じなくなったということですよね。バプテスマのヨハネがイエス様の道を整えるためにぴったりとしたそのタイミングで生まれてこなければならない。だからこの二人の正しい人、素晴らしい人を通してこのバプテスマのヨハネが生まれてこなければならない。奥様まで基人であったって書いてあるんですよ。聖書にめったにないことです。ということはこの二人の基人夫婦を通してイエス様の来たるべき道を整える、その働きをする人を生まれさせるためにはね、時間を計ってこなければならない。マリアが時間となって神様の仰せられた言葉にアーメンして、この身になりますように、これと合わせての彼らの妊娠する子が授かるということじゃなければね、この神の計画していること、それが本当に美しい形で完璧な形でできないわけなんですね。私たちはお祈りをします。主よ、これこれをしてください、あれあれをやってください、私たちは願います、主よ応えてくださいということ、よく私たちの祈りの内容と考えてみましょう。全部自分の都合のためにこうしてください、ああしてくださいばかりなんですね。でも主はこうしてください、ああしてくださいということの中から本当に取り除かなければならないもの、それをしっかりと取り除いた形で私たちに与えてくださいます。この正しい夫婦を通して主のなさる技を今からこと細かくちょっと見ていきたいと思います。
はい、でこの、ね、ザカリアとエリザベスの夫婦、子供にずっと恵まれないままそのまま来ました。でそして、ね、もうついに 年を取って子供を産むにはもうちょっと常識ではありえないような、ね、そういう年になります。きっと若かった頃から、ね、もう本当に結婚した当初、ね、子供、ね、こういう子供を産んでこういう家庭育てたいね、ね、こういう家庭を作っていきたいね、ね、願いがあったかもしれません。 でも生まれない、周りはみんな生まれてきてる、周りはどんどん子供が成長してる、でも生まれないって、そのようにしてもうどんどんどんどん焦りがあり、悲しみがあり、寂しさがあり、ね、また、ちょっと、ね、やきもきしたところもあったかもしれません。それでも、ね、ずっと生まれないまんま、人の思い、それは主のご計画とはまた、ね、別のところにあります。主の最善がなるということ、これは本当に人にとって一番幸いなことなんですけども、でも主はですね、人を悲しいまんまそのまま捨て置かれることはありません。このザカリア夫婦を覚えておられたんです。そのタイミングの時に、ね、それは主のタイミングです。ずっと、ね、そのようにして年を送っていたある時、もうザカリア夫婦が老夫婦になって、もう子供が生まれるにはもう絶望的な、ね、年になった、その時ですね、ある祭司の務め、ね、彼らアビアの組でした、ね、アビアの組の祭司で、それで、ね、その組の当番が回ってくると、その組の中の、ね、誰かに、ね、その神殿の祭司、聖女の中に入ってお香を炊くという務め、ね、それをくじで決めるんですけども、である時ですね、そのくじがこのザカリアに当たりました。で、まあ、普通に考えれば、ね、まあ、たまたまこのザカリアだったかもしれません。たまたまザカリア夫婦は子供が生まれない夫婦だって、ね、たまたまと人は思うかもしれないけれども、全ては主のその全ての御心の地にあるんです。ザカリアにその時くじを当てたのも主です。そしてザカリアはその時その日、うん、神殿の中にお香を携えて入っていきます、うんうん、その神殿の中に入ったところですね、尋常でないことを見ます。10節ではね、主の使いが彼に現れて講壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われた。尋常でないことが起こりました。しかし13節、御使いは彼に言った。怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。 あなたの妻エリサベスは男の子を産みます、名をヨハネと付けなさい。アメン。男の子が生まれる、しかも神殿の中で聖なるところで御使いから直接的に言われ、しかもヨハネという、ね、このザカリアにとってはザカリア一族にはない名前、ね、ヨハネという名前をその男に子に付けなさい、そこまで言われるんですね。ザカリアにとっては本当に願っても見なかったことだったかもしれません。もう子供が生まれるね、当の昔に諦めていたかもしれません。それが突然ですね、御使いが現れて、あなたに男の子が生まれる、ヨハネと名前を付けなさい、ね、そこまで言われるんですね。でしかも主のその示しはもっと具体的です。もっと、ね、そのザカリアの思いをはるかに超えたところに、その男の子ヨハネという男の子に主はご計画しておられることをさらに見つかるんです、ね、ここ、この、ね、さっきのサンドイッチでいうところのパンの、ね、上のパンの部分ですね。上のパンと下のパンはすべて中身に集約する、ね、その集約する先は、ね、この乙女マリアに見こもるイエス・キリストだということを、ね、見ました。この御使いがザカリアに告げることを、それもすべてイエス・キリストへと集約していくんです。一老夫婦が念願の子供が与えられるという一個人のプライベートな願い、それは確かに主は叶えられますけれども、でももっと大きな次元のこと、主の御心、それを実は主はこのザカリア夫婦に対し持っておられたんです。14節から見ますと、その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、また母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。アメン。イスラエル、長らく預言が途絶えておりました。で、預言者マラキの時から400年、ずっと主の沈黙の時代400年が続きました。そしてついに主が沈黙を破って、で、預言者マラキによって預言されていた、で、父の心を子に向けさせる、この心を父に向けさせる、それ預言者エリアの霊と力でもって主は前触れをしてくださる、全部マラキ書の係りだったことが、で、このザカリアに現れて、しかもそのザカリアに生まれてくるヨハネがそうなるのだ、御使いに告げ知らされたんです。本当に驚くべきことです。主のその御心は本当に主に対してまっすぐな人のところに現れてくださるものです。このヨハネ、ね、なんでヨハネという名前を付けなさいなのか、ね、ちょっと不思議だと思いますね。名前は何でもいいと思うかもしれないけれども、ヨハネじゃなきゃ主はいけなかったんです。なぜヨハネなのか。このヨハネという名前、ね、実はギリシャ語にはのヨハネ、意味があるんですけども、このヨハネの意味は、神は恵み深い、あるいは、ね、神の賜物、神様のお土産、そういう意味があります、ね、神のお土産。ちょっとね、先々週参加された方は聞いたことありますね、お土産。先々週は、ね、ベレシートの中にある、ね、神様のそのヘブライ語のその構造解析をしたんですけども、ヘブライ語の中において、ベレシートで、その中に実はこのヨハネの意味も含まれてですね、神のお土産、神様は恵み深い、本当に驚きですね。聖書の最初の最初の言葉が初めに、これヘブライ語ではベレシートですけども、その初めにベレシートの中に全部もう神様は入っていたんです。主は恵み深い、主のお土産がある、ベレシートの最初の2文字、ね、それはバルと言います。バル、それは息子という意味です、ね、そして3文字目、ね、アレフ、このヘブライ語のアレフという、ね、文字は神という意味があります、ね、また また忠実なとか、そういう意味もあるんですけども、神の子、ね、ですからバルアレフ、それで神の子、ね、そういう意味がになります。でベレシート6文字の、その後半の3文字の最初の2文字が、ね、シャイというふうに言いますけども、シャイ、これがお土産あるいは贈り物、そういう意味ですね。でそして最後のタウという文字、これ十字架という意味でした。ですからベレシート、ね、こういう意味もありました、ね、神の子、十字架、お土産、ね、神の子が十字架にかかることがお土産だ、ね、それが贈り物だ、ね、そういう意味がヘブライ語のベレシートの中にありました、ね、ヨハネという名前、ね、神の贈り物、神の賜物、神は恵み深い、ね、そういう意味なんですけども、ヨハネという意味、ね、ヨハネに名前を付けなさい、神様の意味があったんです。神は恵み深い、ですからヨハネの名前、ね、これから有名になっていきます。で、あのザカリア、祭司ザカリアに不思議な形で現れた見つかりによってヨハネという名前、ね、あのザカリアの息子はヨハネ、それは神様から与えられた名前だ、神は恵み深いという名前だ、神の贈り物という名前だ、ね、神の贈り物、それがザカリアに生まれた、ね、まあ、ギリシャ語的に考えればそうなるんですね。で、そしてこのヨハネ、この後バプテスマのヨハネとしてイエス・キリストを、ね、荒野でその訪れをもうみんなに触れ広めるんですね。荒野で叫ぶ者の声として、あの荒野にヨハネが現れた、ね、荒野に神は恵み深いという名前のものが現れたぞ、ね、神の贈り物が現れたぞ、ね、その神の贈り物であるヨハネは、ね、どういうふうに言うのか、イエス・キリストへと導くんです。イエス・キリスト、十字架にかかられるこのイエス様、このお方こそが誠の神の贈り物だ、この人を見よ、ヨハネは将来そういうふうにイエス・キリストへと人々を向けるんですね。そのような役割がこのバプテスマのヨハネに与えられる。だからヨハネという名前じゃなきゃいけないんです。
あれのに叫ぶ者の声があり、あれのヨハネが叫んだところが本当にあれのだったんですね。そこで叫ぶ者の声が何を叫んだ、悔い改めなさい、悔い改めなさい、天国が近づいた、イエス様が御国が近づいたって言ったんですよ、ね、人が近づいたんじゃない、イエス様が天国の鍵を持っておられるこのお方がいけない私たちのためにわざわざあの方が来てくださった、あの天国は来てくださった、悔いないものにはね、このお方につなぐことはなくね、悔いないものはこのお方が持っているその国を受け継ぐこともできないよ。ヨハネは後に来られる神の大きなプレゼント、イエス・キリスト、神の子、十字架にかかり私たちのすべての罪をあがなってくださるお方、この大きなプレゼント、この大きなプレゼントであるイエス様へと私たちをこうやって導いていくために、彼がやったことが何、悔い改めよ、天国が近づいたと言ったんですよ。どこまで、どんな人まで悔い改めることができるのと言ったらね、そこにまだ彼言ったんですね、マムシの末ともって言ったんですよ。だからマムシのように徳まみれである、ね、人であってもこのお方にあって食いるならば、ね、救いが与えられるよって、誰がお前らにこの救いを教えてあげたのか、ね、なんでこの悔いに来ることができるんだ、もうヨハネ自身が、もうバプテスマのヨハネ自身がもうびっくりだったんですよ。このマムシの末が来るって、希望があります。私たちが神と人の前でどんなに罪を犯したとしても、どんなに罪を犯したとしても、主は 私たちが罪を犯して、自分が罪という徳に犯されているその徳より、主の許しの恵みがはるかに大きいということを教えてくださったんです。それを実現してくださるためにイエス様が来られた。神の大きなプレゼント、贈り物、奇跡の中の一番の奇跡、このイエス様が来てくださったんですよ。すごいと思いませんか、ね、ザカリアがどのぐらい年取ったのか分かんないけど、水野さんたち以上年取ったんでしょうかね。いや、そんなことないですよね。なぜかというと、祭司だって あれが定年があったじゃん。
ああ、そうですね、50歳で定年ですね。
ほらほらね、だからまだ50歳になってなかったんだね。で、あの時代の50歳っていうのは年寄りだったんだね。老人って書いてあるからね。でも水野さん、希望があるよね。アブラハム99歳だからね。エミコさん、サライより若いよね。本当に素晴らしいと思いませんか、このイエス様。もう私ね、ここでメッセージしながらね、皆さんの前で今笑ってるでしょ。ここはもう涙でいっぱいなんですよ。私はもう感動して、私みたいなもののために来てくださったんだ。今皆さんとね、この聖書を通してしか主が教えてくださらないこの恵みに今預かっているということがね、もう本当に嬉しくて、イエス様が愛して、私が愛する皆さんと一緒にこのメッセージに預かってるんですよ。本当に感謝です。
このザカリア、本当に素晴らしいことを告げ知らされました。こんなにも素晴らしいこと、もう歴史を動かされる主ご自身が直接自分自身に現れてくださったって、もうザカリア本当に感動に、ね、胸が詰まってぐらいしていいはずなんですけど、でもザカリアは、ね、どういうふうに対応したか、この18節にあるんですけど、そこでザカリアは御使いに行った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております、ザカリアはこのようにして御使いに対して、クエスチョンするんですね。どうして、御使いの言葉を、ちょっと、常識では信じきれないようなことを、ね、どうしてそういうふうに聞きました。乙女マリアも、ね、同じように聞きましたね。乙女マリアも、ね、御使いがから、ね、あなたはおめでとう恵まれた方、ね、あなたは、ね、男の子を身ごもって産みます、なおイエスとつきなさい、ね、そういうふうに言われた時、34節で、ね、マリア、どうしてそのようなことになりましょう、なり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんように、ね、そのように答えたんですね。ザカリアも、私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております、ね、そういうふうに言うんですけども、けれどもザカリアはこの後ですね、もうあなたは神のことを信じなかったから、だから腰になって口を開くことはできない、話すことはできなくなります、そういうふうに御使いから言われてしまうんですね。マリアは別にそんなこと言われませんでした、ね、一体どこがどう違うんでしょうか、ね、御使いはマリアにエコひいきしてるんでしょうか、ね、違いますね。よく見るとですね、これザカリアは、ね、ある言葉を口走って、2回口走って、でそれでマリアはその言葉は一切口走っていない、ギリシャ語を見れば分かるんですね。どういう言葉をザカリアは口走ったのか、ギリシャ語で私のことをエゴと言いますけれども、このエゴ、ね、エゴを ザカリア2回口走ってんですね。マリア1回も言ってません。まあ、どういうふうに言ったかね。ザカリア自らに答えていたのは、どうしてそんなことがエゴにわかるでしょうか、ね、エゴは老人ですし妻も年を取っています、ね、そういうふうに言ったんですね。エゴエゴ、ね、私は、ね、どのようにして私はわかるでしょうか、ね、もうですから、ね、彼エゴの納得、ね、自分に納得することを彼はまず求めたということと、またもう一つ、ね、彼はエゴは老人ですし、ね、自分の立場表明したんです。私は老人だ、老人ということは赤ちゃんが生まれるような、ね、そういうことは望めませんよみたいな、ね、そういうニュアンスですね。ですからエゴの立場表明とエゴの理解追求、ね、この2つ、これがですね、もう主の御心を阻害してしまう、ね、まだ主の御前に整えられていないところが ある、ね、そういうところになってしまいます。
ね、あの天使が言ったことに対して彼が言ってることというのは、そんなことちょっと現代語で変えるとね、そんなことを言ってもね、そんなこと言われてもね、私年寄りだもん、うちの養母だってもうおばあちゃんだよ。天使が言ったことに対してね、あんたそんなこと言ってもねって、神様が私にこんなことをするってあなたがお告げになってもね、私は私の体の見解をしてるよ、私の妻の体の見解もしてるよ、だからあの自分を作られた神より自分が自分をもっと知っていてね、エリザベスを作った神様より自分の妻だから自分の方が自分の妻のことをよくしている、だから神から言われてもね、そうで私に来て告げてくれてもね、ちょっと信じられませんよって言ってるんですね。でもね、一番最初喜んだはずなんですよ。喜んだはずなのに、なんであの後になって明後日の方向に行っちゃったの。ちょうどね、私ね思いました。子供が与えられる、それでエリザベスが産む、その名をヨハネとしなさい、もう確信があるんですね。だから、あ、子供が生まれる、あ、うちの妻エリザベスが産んだ、産んだらヨハネにしなさいしたんだけど、その後告げられた言葉がね、自分の個人的な楽しみとはほど遠い言葉ばっかり言ってるんですね。ね、ちょうどね、私がもしあのザカリアだったら、え、産んでから何、あのイエス様の仕事のために産んであげて差し出してそれで終わりじゃんみたいな気持ちにもなり得るよね。あの天使が言った言葉ね、それを聞いてると本当にあの家族とのザカリア系のね、楽しみというのは一切なくて、全部神の御国においてこうする、ああする、こうする、ああするということばっかり書いてある。ちょうどね、ちょうど私はこんな気分じゃなかったかなと思いました。いや、ジャンボ宝くじが与えられるよってわーってたんだけど、トモコに、はあ、こっちがね、こっちがジャンボ宝くじが当たるよって言われたのに、その後よく聞いたらトモコに、あモコモコが今手を挙げて喜んでました。ハレルヤ、うん、ね、それでね、なんかあのいいことが生まれるんだけど、なんか個人的にはあんまり楽しむところもなければっていう思いがね、ちょっとしたかもしれないね。うん、でもね、正しい人でしょ。この正しい人からイエス・キリストの来たるべき道を整えるためにね、一人のね男の子を、ね、産ませて、そのヨハネを産ませたかったんですよ、主は。だからこの正しい夫婦を長い間待たせて、そしてイエス様が この地上に生まれて、そしてイエス様と同じくしてちょっと前に働きができるように、その時ちょうどね、エリザベスが妊娠して、そして子供を産めるように、主はそれを全部整えていたわけなんですね。そういう整えのある主がね、見つかりを起こね、生かして、そして彼に告げました。そしたら世からの口がブーブーってしたんですよそんなことを言ってもねって、妻と私よく年寄りでブーってやったんですよ。そしたらね、主はね、その口がそれ以上悪いことできないようにね、縛っちゃったんですよ彼はその日から主のお告げ通りのヨハネが生まれる時まで、世からのことが一切言えないように口が鍵がかかって何にも喋れないようになったんだけど、こう鍵がかかった口で、ね、何にも言えないんだけど、妻の腹を見るとどんどんどんどん大きくなっていくわけなんですよ、お腹が、ね、だからそのちょっと心の中で、主よ感謝します感謝しますね。だから言えないこの口でね、もう本当にもう感謝して感謝して感謝して、それで後で子供が生まれた時にその感謝するのが爆発しちゃう。どうぞ
感謝、まあ本当にエゴエゴエゴしか出てこない唇はですね、閉ざされる奇跡、ね、それが幸いなんですね、実を言うと。もう良くない唇をね、もうベロッベロって出てきちゃう、この唇、ね、閉ざされることはそれ災いではないんですね、実は主の憐れみです、うん、皆さん、ね、泥棒癖のある人が、ね、手が動かなくなること、これ災いでしょうか。
いいえ、祝福です。
祝福ですね。
そうです。
もう悪いことをできない、ね、空させる。ですから本当にこのザカリア、今までの、ね、この良いことをしてきた積み立てがあります。義人として生きてきた人生、もう本当にちょっとしたね、もうベロっては良くない言葉がたまたま出てきちゃったかもしれない。でも主が閉じさせてください。これ恵みだったんですね。
私も閉ざしてくださいますように主よ私も閉ざしてくださいますように。
まあ自分からの努力も私必要ですけど、
ね、アーメン
ザカリアは閉ざされました。でもうエゴ、ね、私が理解できない、理解させてよ、ね、私のね、私は年寄りですし、ね、私の立場はこうですよ、ね、そういう主張エゴの主張、ね、これは主からですね、恵みをまだまだいただけない、ね、むしろ口それが、ね、萎えさせてしまわれてしまう性質です。でも閉ざされました。もうその間妻のお腹がどんどん大きくなっていく、ね、もう周りの人たちからも、ね、どんどん喜ばれていく。ザカリアは口を離せない、ね、口で喋れない、ね、ザカリアさんおめでとうございます。
おお
もうそういう風にしてですね、日を送っていくうちにもう良くない唇がどんどんどんどん萎えさせられていて、そして本当にいざ、ね、主が宮沢をなさろうとするときに、もう賛美がここの中から、ね、溢れ出てくるようになってくるんですね。主の整えです。
アーメン。
この主の整えがこうずっと、ね、ザカリアに対して、ね、なされてきました。
アレルヤ。
でそしていざ子供が生まれます、ね、子供が生まれたその時、エリザベスは、ね、言葉が喋るんですね。で他の人たちがこの、ね、おめでとうおめでとうってですね、この生まれてきたもう玉のような赤ちゃん、ね、彼みんなはですね、口それぞれ、ね、父親の名前にちなんでザカリア、ザカリアって、ね、ザカリアちゃんかわいいね、そういう風にですね言うんですね。
あれ、そしたらザカリアの家で何人も生まれたら、ザカリア1、ザカリア2とかザカリア3になっちゃうんですか。
いや、まあ、だいたい当時のユダヤではですね、まあ、父親の名前を子供につけるとか、うん、あるいは親類の中で最も有力者の名前をつけるとか、うん、まあ、そういった、ね、親類演者の名前、ね、うん、それをつけるのが習わしだったみたいで、でそれでね、 ですからエリザベスがですね、この子の名前は、ね、いやヨハネにしなくてはなりませんというと、周りの人たちみんないぶかしがあります、ね、え、あなたの子族にはヨハネなんて名前いないですよ、ね、そういうふうに、ね、不思議があるんですね。
皆さん今いぶかしっていう言葉分かった？私はね今ね流れで分かりましたけど、いぶかしが何言ってたら分からないよ。本当にうちのパスタね、あの NHK だよ、ね、国語の勉強できちゃうよ、ね、
いや国語赤点でしたっけ、
ね、あのいぶかしい国語赤点だったんだってパスタは。なのに見言葉を伝えるようになってからね、本当に難しい言葉をよくわかるんですよね。
私は理系人間なんですけどね、うん、この ルカと同じように、でもルカは、ね、医者だったんだけど、処女が身ごもったとか、ね、死人が生き返るとか、ね、見つかりが現れた、ね、そんなことをもう理系バリバリの人が言うんですね、説明するんですね。
もう安藤さん今もう本当に面白くてたまらないよね。そうだよ、そんなの信じなかったよってそれがもうイエス様信じないっていうね、あの理系の人間のね、あのもうあの大きなネックかもしれないね。えってそこでもみんなつまずくね、理系は。うん、私理系じゃなくてよかった。
で、いぶかしがれの話でしたっけ、はい、あの周りの人たちはみんなですね、はい、だから、なんでヨハネっていう名前なのって、ね、そういうふうに不思議があるんですけども、うん、でも、ね、じゃあお父さんのザカリアって、ね、あなたはどういう名前この子供に、ね、つきますかって、ね、促したところ、お父さんのザカリアも彼の名はヨハネって書くんです。でそれでもう周りの人たちはもうびっくりしているところで、なんと、ね、そのザカリア今まで喋れなかったのが賛美し出すんですよ。ハレルヤ、主を褒めたたえます。もっと周りの人々はびっくりして、一体この子供は一体何になるんだろうかって、もうこのヨハネにみんな注目が集まったんです。彼の名はヨハネ、一体この子はどういう風になるんでしょうか、ね、もう十分人々の注目を集めます。ですからこの噂がですね、そのユダヤの山地山の奥隅々に至るまでこの噂が増え広がっていって、この子は一体ヨハネ、神は恵み深い、神の贈り物、神様のお土産という名前のヨハネ、一体どうなるんだろうか、広がっていったんですね。
あのね、イエス様は本当に無名のまんまだったんです。なのにイエス様の来たるべき道を整えるね、このパプテスマのヨハネはイスラエルの中において超有名人になったんですよ、生まれる前からね。お父さんの祭司としての務めのためにくじを引いたら当たったね、当たっていたら天使がいた、とんでもない驚くようなことを言われたね、信じなかったら推しになった、出てきてあんたどうしたんですかって、突然ね、祭司としてのお勤めをするために入っていたものが、入る時は普通に入っていたのに、出てきたら目だけパチクリパチクリしながらね、あの当時あの多分主はないよね、そしたらってやってるわけなんですよ。みんな何があったんだろうね、中に入って、そして呪われて打たれて、そして普通の人が喋れなくなって帰ってきたのかなと誤解されちゃうんです、ね、そしたら彼は物を持ってこいって言うわけでしょ。天使と会ったエリザベスが、ね、子供を産む、男の子を産む、ね、ヨハネとする、ね、まあ、一連のことをね、それをみんなにこう書いて、うん、教えたわけだ。とんなことがあってこんなになっちゃって、とんな子供が生まれるからこんなことになるの、生まれる前からもう噂話なんです。この噂話、それによってヨハネはね、育つにつれて超有名人になって、 そして彼自身がイエス・キリストの来たるべき道のために働き始めた時に、神の贈り物、この恵みのね、ヨハネがね、そこでどんな贈り物の働き、どんな恵み深い働きをするのかって、人はそれがもう行ってみたいんです。超有名人だったからね。だから予言されてイエス様の来たるべき道をね、それを整えるって、ね、この心を父に向けさせる、ね、いろんなことがあったから、どんなことをするんだろうと思って人がみんな行くわけなんですよ、ね、と人がみんな行くところでヨハネは、ね、見て、悔い改めよ、天国が近づいた、悔い改めたもの、ね、来てくださったお方、ね、御国、天国でおられるこのお方とつながりを持つためには、悔いること、改めること、これを2点セットに、ね、2点が1点セットになるように、知っている人じゃなかったら、ね、天国には入れないということを彼は説いてるわけなんですよ。彼自身が説いたこの御言葉、その御言葉によって多くの人々が悔いるようになります。悔いた人たちがイエス様の価値が分かるように、なんで悔いるかって言ったら、悔いた時に、ね、私たちはこれを許してくださるイエス・キリストの価値を知るようになる。私たちがごめんなさいをすることによって、神ご自身の、ね、千倍度胸であるこの許しを、ね、神様の許しを私たちは直接許されたというこの確信に至ることができる。だから悔いること、改めることは、生きておられる神の生き生きとした様と出会うことができます。今言いましたよね、悔いること、改めることは、生きておられる神様と直接出会う鍵です。悔い改めることは、生きておられる神様と直接会える鍵です。だから彼は、悔い改めなさい、天国が近づいたと言ったんです。
このヨハネの一章に、ルカの福音書の一章に限らずですね、全ての物事はイエス・キリストへと、ね、向かっていくんです、ね、もうサンドイッチのこの衣の部分も、また、ね、そのサラダの部分も、真ん中のお肉に向かって、ね、もうお肉がなければもうサンドイッチじゃないみたいな、ね、そんな感じですね。でも、ね、人はもう自分の好むところだけもらうんですね。だから肉まん、ね、中身はいらないから衣の皮の部分だけ食べて、でそれで食べたら気になってんですか。
私肉が嫌いだから、肉まんの皮は好き、ね、後で分かったんだけど、花巻きって言って打てるんだってね、あの皮だけ。それ分かんないから、肉まんを買って皮だけ食べて、真ん中を誰か食べてくれないかな。
霊的にですね、その皮だけ食べて、食べた気になってはいけないですね。まあ肉まんは別にいいでしょう。でも御言葉は、ね、周りの皮だけ舐めて、でそれで肝心のイエス様を覗いて、そういうことをね、実際起こってるんですね。今の日本そうですね。クリスマス、ね、もうイルミネーション、ね、イエスキリストは一体どこにいるのか、ね、もうどこにもないんですね。もう皮だけ食べて、ね、中身が残ってないような、イエスキリストという中身、ね、これに向かって全てが、ね、進んでいくんです。このルカの福音書の一章、ね、エリサベスが身ごもって生まれた、ね、これ皮の、サンドイッチの下の、ね、後半部分に、ね、A ダッシュのところになるんですけども、ね、まあ、ですから A、B、A ダッシュ、ね、B が挟まっています。 A と A ダッシュに、でこの B のところが、ね、先週見ました乙女マリアに主が、ね、現れてイエス様が誕生する、このイエスキリストが中心でした。でそれに対して、ねね、A のところが先ほど、ね、見たもうザカリアが御使いと出会って口を閉ざされる奇跡、そして御使いが言われたこと、このお方、ね、あなたに生まれる彼は、ね、バプテスマのヨハネ、ね、 ヨハネという名前を付けなさい。彼がイエス・キリストへと導く、ね、重要な人になるということ、ね、それが語られました。そして後半のその A ダッシュのところにおいても、ここ父ザカリアが口を開いて賛美をする、予言をする場面なんですけども、その予言の中身もですね、これ全部イエスさんに向かってるんです。確かに父ザカリア、ね、口が久しぶりに開かれて嬉しかったでしょうし、子供が、ね、誕生した嬉しかったでしょう、ね、父ザカリアは、ね、褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ、ね、主は私の長年のもう何千回何万回の祈りに応えて赤ちゃんを与えてくださったんだ、ね、そういうふうに祈ってるでしょうか。違いますね。ルカの一章の68節以降では、褒めたたえよ、イスラエルの神である主を、主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。アメン。自分のことを一切言ってないですね。その神の民イスラエルを、ね、顧みて贖いをなしてくださったということ、ね、このことをこそ彼は喜んでます。また、ね、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に、ね、このイスラエルの王家にダビデの子孫に対して主は、ね、顧みを与えられたということを、これをこそ喜んでます、ね、自分のことじゃないんです。彼、ね、ザカリア、さ、初めはエゴでしたけれども、もはやここにはエゴはないんです。しもべイスラエルの家に、ね、このダビデの家に主は顧みを与えてくださった、贖いを与えてくださった、なんと褒むべきかな主、その主に対する喜びで満ち溢れています。70節、古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。アメン。ね、救いという言葉が出てきます、ね、救いという言葉が71節で2回出てきました、ね、69節にも救いありますね。この救いという言葉が、ね、この、ところには、ね、このザカリアの祈りの中には何度も出てきます。ですからこの、ね、彼の祈りのテーマは神の救い、ね、神様の救いです、ね、主は救い、これを、ね、ヘブライ語ではイエシュア言います、ね、ヨシュア、神は救いという意味ですけども、これ、ね、ギリシャ語的にはイエス、ね、イエス様です、ね、神は救い、イエス、イエス様の名前は神は救いという意味です、ね、主は救いを与えてくださった、ね、まさしくイエス・キリスト、ね、このザカリアのこの予言の中心人物、それはイエス様に全部向かってるんです、ね、サンドイッチの上のパンも下のパンも全部中身イエス様に向かっているんです。でそして、ね、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。アーメン。で敵誰でしょうね。サタンですね。サタナスというギリシャ語は、ね、敵という意味があります、ね、神の敵なんですね。そのサタンからの救いをなんとザカリアは言っております。そして、ね、全て我らを憎む者の手からの救い、主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯の全ての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。アーメン。アブラハムの名前が出てきました。その前はダビデの名前でしたけども、アブラハム、ね、もうはるか昔の主がもうこのイスラエル全民族の父アブラハムの時代から、ね、もう何千年も前の昔から脈々とずっと主は約束しておられた救い、アブラハムを通して全世界祝福に入るというその祝福の約束、これをずっと覚えておられたんだ、ね、今までずっと叶えられていなかった、しかし今この時一人の緑子を通してその救いが与えられる、そのことを本当に彼は喜んだんです、ね、我らの父アブラハムに誓 誓われた誓いを覚えた。アブラハムの昔の時代からずっと主が、ね、万軍の主の熱心を持って、ね、それを覚えておられたんです。そして、ね、清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される、ね、主は清く正しく恐れなく仕えさせてくださる。それまで人間は罪の、ね、罪による汚れ、罪による神様に対して恐れがありました。自分は罪深いものだって。けれども主は清く正しく恐れなく仕えさせてくださる、ね、罪の許し、罪からの清め、清めの生活、清い生活、これを神のために与えてくださるという救いを神様は与えてくださる、ね、そのことをも予言しています。でこの76節にですね、ちょっとだけ、ね、自分の生まれてきた子供のことを言ってるんですが、しかしですね、もう本当に子供可愛い回じゃなくて、ちょっとどことなく他人行儀な言葉なんですね。76節、幼子よ、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。アメン、ね、幼子よって、ね、やっと出てきたんですけども、しかし彼も、ね、ただ主のために用いられる器としてザカリアは予言してますね。もう本当に自分の我が我が可愛い子よ、そういうことじゃなくて、もう公の任務的に、ね、幼子よ、あなたも、ね、主の預言者と主の御前に先立って行って、その道備えをする者、ね、荒野に道を備えて荒れ地に川を設けられる主のその道備えをされるする者として、また、ね、罪の許しによる救いの知識を与える、ね、これまさしくバプテスマのことですね。バプテスマ、罪の許し、その以前までは罪の許しという概念、ね、本当に、自分自身のイエス・キリストという名前がありませんでしたから、罪の許しに対してはもう本当に無力でした。けれども罪の許しによる救いの知識を与えるために主はこの、ね、幼子を用いる、その喜びに預かっております。7章節、これは我らの神の深い憐れみによる、その憐れみにより日の出が意図高きところから我らを訪れ、暗黒と死の影に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。アメン、ね、主の憐れみです。ただただ主の憐れみです。人を救われること、罪から救い、悪魔サタンから救い出すこと、ね、そして汚れなく恐れなく、ね、主の御前に仕えることを許されること、まさしく新約を全て表しております、ね、ですからこのザカリアのこの主を褒めたたえるその言葉の中には一切自分の私利私欲エゴがないですね。ただ主の御旨が、その素晴らしい主の御心が成就したということの喜びだけがここに溢れています。で、クリスマスのメッセージになるとよくこのルカの1章また2章、ね、引用されるんですけども、この中にね、どうしてもクリスマスとなるとね、マリアはあの時こういう気持ちだったんだって、ザカリアは、ね、口を閉ざされた時こんなに悲しい思いをした、でも子供が与えられて本当にザカリアさんがよかったねよかったねって、そういうですね、まあ、人間主体になってしまうとそのようになってしまうんですけど、しかし、ね、このサンドイッチ構造から、ね、A' から学ぶと、ね、A を見ても A' を見ても、ね、自分むしろエゴはもう A の時点で取り除かれてますね。ただ主の御旨、主の喜び、それに預かりなさいって言われるんです、ね、人の喜びではなく主の喜びに預かりなさいって言われるんです。人間の喜び、ね、これ大体もう飽きちゃうんですね。結婚したい結婚したいって、ね、願っていざ結婚してみたらもう感謝が忘れて、なんだこの伴侶はにもう途端に、ね、でもいやそれでもね、結婚してない人からすれば結婚したいになって、子供、じゃあ今度子供を産みたい子供を産みたいなって、でもいざ子供を産んでみるともうこんなね。
まあ、実は私は子供はいないんですけどね。
いますよ、たくさん。
まあ、たくさんいますね。人間の願いなんてだいたいですね、もう叶えられたらもうそこで感謝を忘れてしまったり飽きてしまったり、ね、そういうところあるんですけど、主のその御心をなすというところ、これは一切飽きがないんです。ただ感謝だけが、喜びだけが満ち溢れるんです。人間の喜びは、ね、人間の願望成就、これは時には人を気づけたり自分自身を気づけたりしますけれども、主の御旨をなすこと、主の御心を働くこと、ここには一切のそういった副作用はありません。ただ全てが良ししかないんです。どうか皆さん、ね、このクリスマスの時、本当に自分の願望成就、ね、クリスマスというと、ね、なんかクリスマスプレゼント、ね、自分の望むものを、ね、子供がサンタさんに手紙書いて靴下の中に入れといて、靴下の中に、ね、自分の望むものがボンって現れる、ね、そういうのを望むような、ね、ところはあるかもしれません。確かに、ね、神様に望むものを求めること、これは何でも、ね、イエスの名前によって求めていいんです。ただそれをね、それが主の御心にかなっているかどうか、それまた話は別ですね。
だから言ったじゃん、さっき宝くじが与えられましたって、大喜びしたら誰々さんに言って他の人に言って告げなさい、宝くじが与えられました、それは教会を開拓するために全部使いなさいって言ったら、なんか宝くじ買いに行く気なくなっちゃうよね。私たちは腹が黒いから。でも仰せられてもそのことをそのまんまね、捧げられる、ね、心がある人がこの世の中にはいるんです。なんかね、昨日でしたっけ、私が、あることのために何々先生がこれだけのお金が必要らしいよって言ったら、なんかね、目をまん丸くしてね、あれ宝くじ2個ぐらい当たればいいんですねって言ってるから、何言ってんだろうと思ったら、2個当たったらその先生に差し上げることができますよって言ったの。私ね、ちょっとね、本当に嬉しかったんですよ。1個当たってもその先生には足りないから、2個当たったらその先生に全部あげたらその先生の用が足りるということを考えるっていうのは、これなかなかできることじゃないですよ、ね、当たらない宝くじでもやっぱり自分のものにしたいもんでしょ。当たらない宝くじなのに、ね、分けることなんかもう考えないんだよね。でもすごく主にあって尊敬する先生だから、その先生の必要だったらやっぱ用を立てたいなって。でも実際私のポケットにそれだけの大金はない。そしたら、うん、そっか、世の中でいっぱい流行ってるあれが2個ぐらい当たったら先生に差し上げたらちょうどなんとかなりそうだなって、ね、ということを考えるこの優しい心たちがいるっていうことなんですよ。どこに？天聖国家にいたんですよ。もう本当に感謝でした。あ、そうか、当たったら捧げる気でいるんだと思って本当に感謝でしたね。神様の栄光に向かっていくんですよ、私たちの歩みは、ね、神様の栄光に向かって私たちの歩みは行くわけなんですね。ザカリアはよからぬその口がありましたね。でも推しになってヨハネが生まれて、ね、ヨハネっていう言葉をね、それを素直に書いた時に口が開きましたよね。そしたらもう主を褒めたえることばっかりだったでしょ。実はね、これね、イエス様信じてる人たちにもあるの。イエスキリストを信じて正しくね歩む人たちはね、一番最初に現れるのが口がきれいになる、ね、口がきれいにきれいになっていくんですよ。だから皆さんは信仰生活を正しく主に仕えていくとどうなるかって言ったら、口の言葉が穏やかに穏やかに穏やかになるんですよ。穏やかな言葉は、ね、 人の怒りをね沈まさせる、沈めさせるということなんだけど、沈めさせるところがね穏やかすぎるとへし折っちゃう人のね、このもうすごいいやらしい重い心感情へし折っちゃうんですよ。その人たちはどういうことかって言ったら、すごく穏やかで正しい人がいるとね、その穏やかの反対の人いるじゃない、すごいいかつくてどうしようもない人いるじゃない、それをね同じ場所で鉢合わせると見ると分かる、いかつい人の方が逃げていくんですよ。私は何度も見ましたね。穏やかな人と穏やかの反対な人がパッと出会うでしょ、ね、穏やかな人はそこにいる、穏やかな反対の人っていうのはねそこから出ていく。あれ不思議なことです。どういうことかって言ったら、力関係が穏やかな 方がはるかにあるということなの。穏やかな言葉は、ね、人の怒りを沈めさせる、ね、沈めさせるどころかへし折っちゃう。お庭丸るん、さらめを張る、のる、ん？心がた、さけ、お庭丸り。にわながだ、イエス・キリストがこの地上に来てくださいました。自分の命を徹してまでもその柔和さを曲げることがなかったお方です。あの命を十字架に釘付けて、その時も彼の柔和は私たちを取りなし祈り、私たちに必要な7つの言葉を十字架の上で宣言してくださいました。その7つの言葉、それが私たちに与えられた偉大な遺産なんですよ。その十字架の上においての7つの言葉がなかったら、皆さんと私は今いないです。十字架の上においてイエス様がなされたその7つの言葉の技、それが私たちの保証書になって、そして私たちは今も神の御前において許されたもの、愛されたもの、ね、神の子と呼ばわれたもの、神の働き人、王のような祭司、ね、栄光の証人、産んで増えて地に満ちていく神の民、ね、栄光の種族なんですよ。7つの言葉がこれを成してくださいました。今日ルカへの福音書、この福音書を通して私たちは結構たくさんのことを学びました。学んだことを皆さんが口ずさむとき、ね、彫刻にね、あれなんていうの、コンコンコンコンってやるやつ、のみ彫刻にね、こうやってコンコンコンコンコンコンコンコンってやるたびにね、いやおもなくそこにはね跡がつくのね。私がした分だけね掘られていくんですよ。皆さんが御言葉を口ずさむだけ、皆さんの中のこの心の中にこの御言葉がね全部書き記されていくんですよ。悪いことをコラーとか入れるとコラーがそこに、コラーダメです。これはそうじゃない、主の素晴らしい御言葉をね、信仰を持って飲みを入れて御言葉を刻んで、そしてこの御言葉が出で出すそのすべてのところにおいて、私と皆さんを幸せにしてくださいますように。
アメン。イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。ハレルヤ、感謝します。
ではそれぞれが祈る時を持ちましょう。今いただきました御言葉の通りに、本当に自分自身のエゴ、これを主の目は主張することを捨てる、それから主がなされたことは、ね、そのままなると、ね、信じ切った人は幸いな人です。主の御胸が自分自身の人生に、自分の体に、自分のあらゆる場面になるように、今それぞれが祈る時を持ちましょう。
あなたの御言葉通り好みになりますようにと主をマリアは告白しました。本当に自分は主のはしためですと告白しました。ただあなたの御旨が 100% なりますようにというこのマリアの性質を私たちもしっかりと身につけることができますように。またザカリアが初めは主に理解をすることを求め、また自分自身のエゴをそれを 通そうとしました。それで口がつぐまされてしまいました。主よ、口がつぐまされてしまう私たちのこの口が本当に災いの唇ではなく有用な唇、賛美する唇、感謝する唇、そして主の御業を喜び称える唇でありますように。どうか我らの唇を清めてください。聖なる炭火でもって清めてください。作り変えてください。この今の暗闇の時代の中において本当にイエス・キリストというこの世界の主人公をしっかりと告げ知らせることができますように。主よ、この日本の国を憐れんでください。イエス・キリストがいないクリスマスを主よ憐れんでください。そしてあなたが確かに生きて働かれるのだということをどうか国民が全てが知ることができますように背を導いてください。私たちが本当に自分のエゴではなくただあなたの栄光を求めるものでありますように。全てをあなたに期待し我らの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは、報告があります。天聖教会でも何人かの方、ね、純福音富士教会と非常に密接な関わりを持っておられる方がおられたと思うんですけども、純福音富士教会において長らく牧師先生を務めて、で最近、ね、病のために、退かれた川戸先生が、昨日の、午前中に、天に召されました。で、昨日ちょっと行ってきたんですけども、本当に、ね、主の働き人の報いがその先生に見ると現れておりました。天の、ね、御国において今本当に安らぎを得ているという表情がですね、もうその顔化粧してないんですけれども、とても美しく若返っていて、もう青年のようで、ね、輝いておりました。主の働き人たちはみんなそのような栄光を受けることができる、その望みがあるんですね。確かにしばしのこの地上における別れは悲しいですけれども、私たち、ね、主の働き人は永遠の天国に入れる、報われる、一緒に再び、ね、このもう年老いた顔いでたちではなく若は、ね、本当に改まった姿と形でもって主と共にまみえて一緒に食事を、ね、アブラハムと共に食事をできる、その恵みは本当に幸いだ、ね、そのように感じた昨日でした。で、そのためにですね、この私21日水曜日の昼礼拝はここで行うんですけども、夕礼拝は私と海先生はその富士の方でその前夜式ですね、その取り行うその方針がありますので出ます。まあ、ただ幽霊杯コロサイ人の手紙はの公開説教は、まあ、ないんですけども、しかし、ね、しっかりと幽霊杯は、ね、ありますので、来てください。それからもう一点ですね、今週の土曜日は12月24日ですね、クリスマスイブの日です。土曜日の午後9時からですね、例年通りクリスマスイブ礼拝を行います。で例年ですと、ね、皆さん一人一人生徒たち一人一人が前に進み出てきて、それぞれ今握りしめている御言葉を、ね、神と人との前で発表する、ね、宣言する、その時を、ね、一人一人が持ちますので、ぜひ、ね、御言葉をそれぞれ用意してきてください、ね、別に暗記してなくてもですね、御言葉を持ってきて、ね、それで、宣言して、そして、ね、祈っていただければ、ね、それで結構です。神と人との前において宣言する、携えている御言葉を握りしめて、それを、ね、御前において発表する、この機会ですので、ぜひ皆さん、それぞれ御言葉を持ち寄ってきてください。 報告は以上になります。それではご気づかさい。主の祈りです、賛美の557番です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。